東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害対応ロボティクス研究分野の田所聡先生です。田所先生、おはようございます。
どうもおはようございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。これまでも様々な災害対応ロボットについてお伺いしてまいりましたが、今朝はどんなテーマで伺えるのでしょうか。
はい、ロボットがですね、新型コロナの対策に活用をされようとしています。ですから今日はその取り組みについてご紹介ができたらなというふうに思っております。
はい、具体的にいろいろ動き出しているのでしょうか。
そうですね、新しい生活様式として、例えばそのレストランから料理を、自宅まで配送するとかですね。であるいはスーパーから物を届けるとか、そういったことはアメリカ等では実際にビジネスになってるんですね。
そこデリバリー。
そうなんです、ですからスマホをここを叩いてですね、でいやこのほうれん草とこの牛乳とというふうにこう叩くと、それがロボットによって、自宅の前まで届けられるんですね。
はい、
で届くとその、スマホが鳴りますん で、ドアを開けて、外にいるロボット君を開けてですね、
はい、
で実際にそのデリバリーされたものを取り出すことができるということですね。
はい、
当然今日本でもそれスーパーからの配送というのはもうポピュラーになっていて、で確かに届けてくれるんですが、やはり人が届けるということなんですね。
そうですね。
でアメリカですとコロナが非常に感染者の方が多いということで、もう非常に神経質になっていて、人には会わずにそれをやはり受け取りたいという方のニーズは非常に多いというふうに伺ってます。
そうですよね。
ですから、そのためにですね、ロボット君が活躍しているということなんですね。
はい、まずはその生活様式の
面ですね。はい、それだけじゃなくてですね、病院のその高度化安全化という意味でもロボットのトライアルが始まってるんですね。
はい、
例えばですけれども、リハビリの現場ですね、リハビリの現場ではリハビリを求めている方々に対して、理学療法士の方々が対面で足を動かしたりとか、いろんな運動の指示をしたりとかですね、そういうことがなされています。しかしながらどうしてもやはりそれは人と接触するようなことになりますので、
そうですね、
感染のリスクというのが避けられないと思うんです。
はい、
でこれに対してロボットとかそういう遠隔で操作ができる器具の研究開発というのが今、進められておりまして、
はい、
それを使いますと、例えばですね、その理学療法士の方はその患者さんの隣にいるわけではないと、で離れたところにいて、でこうしなさい、ああしなさいというのをカメラ越しに、マイクで、語りかけることができると。そうするとその器具が実際にその足を動かしたりして、でそれによってリハビリを進めることができるという、そのようなシステムなんですね。患者さんにとっても感染のリスクを減らすことができますし、医療現場 の、 その医療従事者の方々にしても感染のリスクを減らすことができるということ で、
そうですよね。
人間がやらずに機械がやることによってリスクを減らそうということなんですね。
なるほど。
その他にもさまざまなことがやられています。例えば、その消毒のロボットというのが、いろんなところで作られていまして、で、ロボットがオフィスの中動き回るというのは、よくある見かける光景ですけれども、そのロボットの上にですね、例えば消毒液を散布するような装置がついてたりとかですね、あるいは紫外線、新紫外線という、波長ですとウイルスを殺すこともできますので、そういう紫外線のランプを積んだようなロボットが走り回るというようなことが実際に行われています。そうしますと、例えば紫外線にしても消毒液にしても、人間がそれをその、業務としてやるとすると、
はい、
大量にその人はそれを浴びることになってしまうんですね、長時間にわたって。ですからそれに代わってロボットが消毒が必要な場所を、病院なりレストランなりに入って、オフィスなりに入って、それで薬剤を散布してくれるというのは非常に助かるわけなんですね。
そうですね。
まあ、そういう形で、さまざまなロボットが実際にですね、使われようということで今トライがなされているところです。
なるほど。例えばPCR 検査ですとか、まあ、この先は例えばそのワクチンができた暁にはワクチンを皆さんに接種してもらおうとか、はい、そういう場面でもロボットが活用できたらいいですよね。
そうですね。PCR 検査を行う、ロボットみたいなものも一応開発はされてるようですね。
あ、そうですか。
はい。具体的には2種類ありまして、1つはその患者さんの口の中鼻の中に検体を採取するため の、棒をこう突っ込んでいって採取をするためのそういう、ロボットですね。ロボットというか装置といった方が、分かりやすいのかもしれませんけど、ね。でもう一つはその採取された検体を自動的に検査装置に入れて、で検査するため の、 ロボットですね。これは まさに血液検査等 の、 その自動化のシステムと、非常によく似たもので、技術的にもこなれた技術が使われているわけですね。
そうですね。
ですからそれがですね、実際に可能であるのは分かってるんですけれども、いやそれを本当に現場に入れていこうとすると需要がどのくらいあって、それに対してどのくらいのコストをかけて備えるべきなのかという、そのコンセンサスが非常に大きな問題となってきます。ですから例えば1億円でそういうロボットのシステムを整えましたと言っても、それはそれだけのお金を払ったら相当たくさんの人を検査しないといけないので、それが見込めるかどうかというのが非常に大きな問題となってますね。
なるほど。
同様の話がワクチンの接種でもトライアルが、これはトライアルですけどもなされてまして、でワクチン接種というのは、これからワクチンができていった時には日本人だけでも何千万人という人に接種をしないといけなくなるんですね。
そうですよね。
でその人たちが病院に行って、そのワクチン接種をしないといけないということになると、もう病院は満杯で、もうそれだけで手一杯になってしまいます。
はい。
ですからそれをその機械ロボットで代替するというのが、行われている研究ですね。ですから我々が血圧を測る装置を自分でこう装着して測ることができるのと同じように、手を突っ込むだけでそこにワクチンを注射してくれると。
なるほど。
ワクチン注射というとその筋肉注射が多いらしいんですけれども、筋肉よりもその皮膚の下にこう皮下注射で注射をした方が、薬液が少なくて済むという、そのような知見があるそうです。ロボットですとそういう、非常にこうなんとかな器用さを求められるようなですね、そういう作業というのは容易にできますので、ですからもしかすると研究が進めば、医師よりもはるかに精度が高く迅速に、そういった注射ができるという、技術が作られるんじゃないかなというふうに想像をしています。
なるほど。
今まで作られたそのロボット技術を寄せ集めてきて、でこの今までなかった課題に対して取り組むという、そんなふうな研究開発といいますか、技術開発がなされているわけですね。ですから今まで医療のロボットとして取り組んできた方々はもちろんのこと、災害のロボットとか、あるいは工場の中で使うロボットを開発をしてきた人たちが、この問題に対して解決を与えなくてはいけないという、使命感を持ってですね、で一致協力して、いろんな、研究開発が進められているというところなんですね。
なるほどね。わかりました。今朝はこのコロナ対策に使われるロボット技術をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。